こんばんは。ご一緒に創世記に向かいましょう。創世記6章、今日は8節から、ごめんなさい、9節から16節までをご一緒に読んでいきたいと思います。創世記6章9節から16節まで、はい、読んでいきましょう。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全く人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアは3人の息子セム、ハム、ヤペテを産んだ。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外とを木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。天の父様、どうかあなたの深い真理の御言葉を私たちに悟る力を与えください。悟りを与えください。私たちは今日の御言葉から何をするべきでしょうか、教えてください。天の父様、あなたのお心とあなたのご計画をもっとよく知ることができますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。こんばんも、 YouTube で夕張会ご一緒の皆様、ありがとうございます。共にいてくださる主イエス様をあがめます。これはノアの歴史であると書いてあって、ノアが正しい人、その時代にあっても全く人であったと書かれています。これはノアが罪がなかったという意味ではありません。罪がない人はいないわけですから。ではノアが正しい、全く人であったというのはどういうことでしょうか。どうすれば人間は全く人になれるんでしょうか。どうでしょうね。もう自分の努力では無理ですね。イエス様しかいません。神様が助けてくださらなければ、私たちは全く歩みはできません。で、神様が助けてくださるとき、何でも可能だと聖書に書いてあります。私を強くしてくださる方によって、どんなことでもすることができるのですと聖書は言いますので、私たち自身では正しい人、私は正しい人にはなれないと思います。全く人になることもできない。それは無理です。しかし、神様が助けてくださるとき、特に私たちはイエス様が神様であられる方が人間となって来てくださり、私たちのために取りなしていてくださることを知っているので、私たちはそのイエス様によってどんなことでもすることができると書いてあるのはすごいです。これは神様になるという意味ではありません。しかしイエス様によって私たちは自分には不可能なことができるようになるということは、その中にはっきりと宣言されています。何も自分に不可能なことの一つとしていきなり空に星を作るなんて考えなくていいわけです。私たちが神様の前に必要としているものを、そして自分ではできないことを私たちができるんだ、それがイエス様の与えてくださる祝福であることを私たちは知ることができます。そのようにして自分ではとっても神様の前に清く歩むことはできないと思っていても、神様によって変えられる。今朝の礼拝会では吉田義行長老が話をしてくれました。吉田長老は元ヤクザの親分でした。自分で人を殺したことはないそうですが、人を使って殺したことはあると言っていました。 そして麻薬、自分では麻薬を売ったら絶対ダメになるということでやらなかったけれども、日本中に麻薬を売っていた。日本の麻薬の 90% を取り仕切っていたそうです。まあ悪い人っては悪い人ですよね。本当に悪いことが楽しみだったと自分で言ってますから。でもそういう人が変えられて本当に全く人になる、完全というのではない、罪がないというのではない、しかし全く人としか言いようがない。神様の前に心から仕えている人に変えられていく。ノアは神様と共に歩んだと書いてあります。私たち人間が神様から求められていること、それは神様と共に歩み、神様の前に全く人であることだと私たちはここから知ることができます。私たちは自分でも努力をしなければなりませんが、自分の努力では絶対に及ばないところがある。だからといって努力は全然しなくていいのでもない。この信仰のバランスが私たちには必要です。私にとってここで書いてあることは、ノアは信仰の人だったということです。ヘブル人の手紙の中にもそれは書いてあります。ノアは信仰によってと明かしされています。信仰によって生きること、それは神様と共に歩むこと。神様と共に歩むということはどんなことが含まれるでしょうか。皆さんからのお答え、神様と共に歩むこと。いつもイエス様を意識して、わからないことはイエス様に聞く。他にありますか。委ねること。他には、
聖書とかやっぱりこのそういう御言葉を知ることによって、自分がそれに対してどういうふうに立ち向かっていかなくちゃならないのかっていうことを常にやっぱり神様またはイエス様のそういう御心を知る、また望んでいくっていうことが分かって初めて、一つ一つ自分が今置かれている立場と共にその進んでいく道が示されているのかなと感じます。
はい、ありがとうございます。クリスチャンになる前は分からなかった、この世の中がいかに乱れているのか。でもクリスチャンになった今は、神様が自分の歩むべき道をちゃんと教えていてくださる。そういう自分が考えてもいなかったような世の中の汚れに染まらないでっていうか、それに従わないで歩むべき道がある。そこに神様が導いておられるということですかね。はい、そうなんです。神様と共に歩むということは、とにかく神様と話し合うことです。まあ夫婦といえど、一緒に歩いてても全然会話がない場合があります。日本人の夫婦は3メートルですか、3歩ですか、離れて歩かなきゃいけないとかっていう昔からそんな教えがありましたけれども、でもコミュニケーションのない人間関係は成り立ちません。神様と共に歩むということは、神様と共に語り合うことです。神様の行動を見ることです。神様が語っておられる言葉を聞いて、神様の心を理解することです。神様と共に歩むということは、その神様が私に願っておられることをひたすらやっていくことです。ですよね。そのようにして人は神様と共にいることによって、神様の影響を受ける、神様の霊、ご精霊によって影響されていく、支配をしていただくようになる。そうやってだんだんと私たちはこの世の 生き方から離れて神様が喜んでくださる正しい道、全く道へと進むことができます。ノアはそのように歩んでいた。世の中が全く逆の方向を行くときに、ノアだけは違っていた。神様と共に歩んでいた。皆さんすぐに想像がつくでしょう。一人だけ浮いていると大体悪く言われます。大体責められます。ノアはどれほど責められたことでしょうか。どれほど笑われたことでしょうか。神様についていこうとすればするほど世の中はいじめにかかってきます。だからクリスチャンはずっと迫害されてきたんです。神様の教会は迫害されてきました。日本でもそうです。日本でも数えきれないほど、一説ではもう100万人以上のキリシタンが殺されたと言われています。ありとあらゆる言い訳がつけられました。神様と共に歩むこと、神様の前に正しくありたい、全くありたいと思うことは、いつも良いことばかりとか気持ちがいいことばかりではなくて、厳しい状況に遭うことも含まれていますが、ノアはそれを貫きました。ノアは3人の息子を産んだ。で、その後で地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。皆さん想像つきますか？堕落ってどんなんでしょう？堕落。分かったような分かんないような、分かってるけど言いたくないような。堕落ってのは落ちることですよね。漢字は落ちて落ちることです。あらゆる意味で落ちることです。人間の人間らしさから落ちていくことです。人間の人間らしさは神様とつながっていなければ保たれることができません。人間が本当にどんな存在なのか誰が教えてくれるでしょうか。人間を作ってくださった神様です。しかしその神様を否定することはもうそこで落ちているわけです。そして神様の前に堕落するというのはあらゆるレベルで落ちている。人間としてあるべき姿から落ちている。神様との関係からも落ちている。互いとの関係からも落ちている。落ちるということは悪の方向に走るということです。人間が神様の前に堕落した結果、偶像礼拝が盛んになりました。性的な道徳も乱れに乱れました。道徳は全部乱れていきます。だから正義がなくなり、嘘が当たり前になっていく。今の時代どうですかね。どう思います？私は今の時代変わんないなと思うんですよ。今本当に堕落してると思います。世界中、もうアメリカは一時期正義の味方って世界の警察とかって言われてましたけども、今アメリカの政府がやることは嘘で塗り固められてます。日本の政府だってそうです。誰が本当のことを言ってるか誰も分かんないです。私たちはノアの時代のような時代に今生きているのではないでしょうか。地は暴虐で満ちていた。乱暴なことがいっぱいになっていく。日本はまだいい方かもしれません。目に見えてその大勢の人がデモになって乱暴を働くっていうことはまだそんなに起こっていないかもしれませんけれども、この間サッカーの試合でどっかの団サッカーチームの応援してる人たちが暴力を働いたっていうことですごい罰を受けましたよね。日本人だってすぐ近くにあるんですよ。神様から離れて生きようとする人間は落ちていき、全てが地についていきます。全てが悪の方向になります。そしてそれが極 極端にひどくなった時代を私たちはここから伺い知ることができます。神様が地をご覧になると実にそれは堕落していた。神様はそれまで見てなかったんでしょうか。そんなことないですね。これ私たちのための表現です。神様が改めてこの地が実に堕落している状況を見られた。そのすべての肉なるものが地上でその道を乱していたからである。堕落することは道を乱すことだと言います。人間には人間らしい歩むべき道があります。しかし私たちはイエス様の助けがないとその道が何なのかわからなかったはずです。さっき年上兄弟が言ってくださったようにクリスチャンになる前はわからないんです。自分がどれほど道を乱してきたのか、あるいは道からそれているのかわからないんです。でもイエス様にお会いするとき、私たちは私が道であり真理であり命ですと言われるイエス様にお会いするので、何が道なのか見えてくるんですよね。一遍で全部がクリアにっていうことではないでしょう。でも見えてくるのです。どのようにして私たちは道が見えてくるのか、イエス様との交わりを通して、そしてイエス様が語ってくださるお言葉によってです。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。足を照らしてくれ、道を光り輝かせてくれる、それが聖書の御言葉です。私たちはイエス様、私は世の光ですと言われるイエス様によって、そして私たちの足の灯火、道の光である御言葉によって道をはっきりと知ることができます。ですから私たちはそれを求め続けていきます。一日読んで全てが分かることはありません。毎日毎日が私たちにとって道に従っていく、イエス様に従っていく必要の日々です。そして神様は私たちに乱れていない道、歩むべき道を示してくださる。イエス様はそれを、命に至る門は狭い、その道は狭いと言われました。細いと言われました。私にとってはまだはっきりよく分かっているわけではありませんけれども、簡単ではない道、楽に生きる道ではないということだと思います。それを確信しています。多くの人は楽を求めます。少しでも楽をしたい、そのためにお金が必要だ、そんな生き方なのではないでしょうか。しかし神様と共に歩む道は楽を求めては生きていけない道です。ノアは人々にバカにされ、迫害され、拒絶されました。神様と共に歩む道がどんなに苦しく見えても、それは乱れのない命に至る道です。私たちは神様と共に歩むことをさらに教えていただきましょう。そこで神はノアに仰せられた。まず第一に、ノアは神様と共に歩んだ。神様と共に歩むことはイエス様に助けていただかないとできませんが、イエス様が助けてくださって私たちはそれができる。そして神様の道、神様の前に私たちのあるべき道を歩むということは、御言葉とイエス様によって照らされて歩む日々であること。で、3番目に、神様はノアに仰せられた。神様の言葉を聞くことです。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らのゆえに暴虐で満ちているからだと。神様はノアにご自分の計画を語ってくださいました。私はこうしようとしている、滅ぼそうとしている。神様と共に歩み、神様が示してくださる道を歩むことは、神様のご計画を知らせてもらうことです。ノアのようにではなくても、私たちにとって自分では考えることができなかった 神様の大きな計画を受け取っていく道です。私はそれを神様からいただいたと思って今もこの教会に使える立場を続けさせてもらっています。それがなくなったら私はここにいるべきではないと思っています。神様は私たちに大きなご計画を示してくださいました。それはこの町を大変革することです。このいわきという町を大きく変えることです。大きく変わるということは全ての分野において政治も経済も教育も娯楽もあるいはコミュニケーションも全てにおいて堕落していたものが高められることです。人々が歩むべき道を人間らしい道を歩んでいくことです。神様につながることです。それでなければそれは不可能です。多くの人々が次々と神様に従っていく、神様につながっていくことによって初めてこの社会に変革が起こっていきます。私は確信しています。自分たちの手でどれほど話し合いを重ねても、どんなに素晴らしい計画を練っても町が変わることはない。神様が来てくださらないと町が変わることはない。神様が来てくださるとき、どのように来てくださるか、人の心に入ってくださる、私たちの心に入ってくださる、そして私たちは変えられる。一人の人間が変えられる、一人の元ヤクザの親分が変えられることによって、たくさんの何百人の人たちの人生が変えられていくようになりました。しかしそれは彼がヤクザの親分だったから起こることではありません。どんな人も神様が入ってきてくださるとき、あなたも私も神様の変革、神様が町を変えてくださるための器になるのです。どれだけ大きいことをするかではありません。どれだけ神様の願いをしていくかです。私というものがそれを求めていくことです。神様はノアにご自分の計画を話されました。ノアはそれを聞いて皆さんどう思ったと思いますか？世界中が滅ぼされる、世界中の人間が地と共に滅ぼされる、いやー想像は難しいですね。本当にそういう状況にならないと、いやきっとこう思ったと思いますって、まあ今は簡単に言うことはできるかもしれませんが、どうでしょうね。私たちは想像力を働かせ、たくさん考えていかないと本当のことは分かりません。ましてや神様のお心は、神様あなたのお心何ですか、計画何ですか、はい今教えてください、書き留めます、そんなので分かるはずはないです。時間をかけて神様とお交わりを持ちながら、だんだんと受け取っていく、ノアが神様と共に歩んだ結果として、私は神様がノアに語ることができたと確信しています。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。このゴフェルの木っていうのは聖書66巻の中でここに1回しか出てこない言葉です。学者たちはゴフェルの木が何なのかを未だに分かっていません。これはおそらくカシの木であろうという説を言う人が多いようです。いずれにしてもゴフェルの木がどんな木か、これは今の私たちには分かりません。ただ頑丈な強い木であっただろうとは思います。箱舟と日本語ではなっていますから、私たちは船を想像するかもしれませんが、おそらく箱型だったんではないかと思われます。長方形の棺桶のような。神様がノアにご自分の計画を語られました。それは恐ろしいものでした。同時に神様は細かな指示をノアに与えておられます。それを次のようにして作りなさい。長さ300キュビト、まあ、1キュビト約 44.5センチ、44センチとして300キュビトですから、 132メートル、132メートルですよ。長いですね。幅は50キュビト、22メートル。高さは30キュビト、12メートル。え ?50 キュビト。僕22メートルって言いましたよね。はい。はい。高い、大きい箱型。箱舟に天窓を作りなさい。1キュビト以内にそれを、44センチ以内に天窓を作りなさい。皆さん、天窓って何を想像します？まさかガラスが入った窓を想像してないでしょうね。え？ガラスなかったですよ。オープニングですね。戸があったかもしれませんけれども、穴を開けることですね、窓は。だから上から44センチ以内でないと水が入ってきちゃう。何を言いたいか、神様は細かな指示を与えています。聞き間違ったら大変ですよね。高さ130メートルって聞き間違ったら大変ですよね。神様と共に歩むことは、神様の御声を正確に聞くことです。神様の御声を正確に聞くのは最初からっていうわけではないと、私は随分いろんな方とのお話を通して知らされてきました。典型的なのはヘンリー先生です。ヘンリー先生は最初、神様の御声が聞こえたと思った時に、神様、これが本当にあなたの御声だったら、私に聖書の言葉を7つください、それが一致したら、これは確かにあなたが語ってくださった言葉だと信じますって言ったそうです。17歳18歳の時、17歳ぐらいの時ですね。そういう努力を重ねたら、本当に正確に神様のお言葉を聞くんだなと思わされました。私は足りないなと思わされています。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。3階建ての大きな建物を建てるように神様はノアに命じました。そのためにどうやら90数年間かかったようです。神様は私たちに語ってくださるお方です。神様が語ってくださるとき、私たちがよく聞く訓練を重ねていくと、正確に聞くようになることができることを知ることができます。ヘンリー先生はあるとき、真夜中に神様から起こされて、自動車を走らせなさい、行く先も分からず走らせました。ここで左に曲がれ、ここで右に曲がれ、その家の前で止まりなさい、その家に入ってきなさい。夜中ですよ、夜中の2時です。夜中の2時に人の家、見知らぬ人の家のドアを叩くなんて、ちょっと狂っていなければできないですよね。もう神様に言われて、ヘンリー先生はそれを従順にしたところ、その中にいた人は今これから首を吊ろうとしていたところでした。その人はその夜イエス様を信じて、イエス様に出会いました。いわゆる救われました。神様が私たちに語ってくださる、私たちがそれをもっともっと聞き取ることができますように、個人としても教会としてもそれを願います。日曜日集会の時だけではなくて、絶えず私たちが神様が語ってくださるお声を聞き取っていくことができることを願います。本当はっていうか、本来は どんな教会もそれをするはずなんですよね。イエス様の体ですから、イエス様の声を、イエス様の信号を受け取っているはずなんですけれども、現実はそうではない。これ残念ながら言わなければなりません。私たちも含めてそうです。どうか教会のためにお祈りください。いわき市の教会のためにぜひ祈っていきましょう。いわき市のクリスチャンが本当にみんなで神様の御声を聞いて、この町がどっかの教会一つが大きくなるとか小さくなるとか、そういうことでは、そういうちっぽけなことではなくて、本当に神様の御心によってこの町が大きく変えられるために、神様の御声をみんなで聞くことを求めていきたいと思います。正確に神様が語られる声を聞くことができますように、そのようにして私たちがどんなに苦しくても神様のお言葉に立って生きていくことができますように。私はそれがなかったら、この建物を今私たちが使うことはなかったと思います。この建物を教会で買ってほしい、私は絶対無理だと思いました。しかし神様がはっきり語られたので、私の思いに逆らうかと言われたので、私は、まあ、自分がたとえ、ね、60過ぎたじいさんに仕事をくれる会社はないですから、コンビニのアルバイトを3つぐらい掛け持ちしないと借金は払えないだろうと覚悟は決めたんですけれども、本当に神様はよくしてくださった。コンビニのアルバイトしてないです。でも神様は全てを備えてくださって、今日まで守ってくださっています。支払いができるようにしてくださっています。皆さんがそれぞれ自分の思いを捧げて献金してくださっているからですけれども、それでもやっぱり私にとっては奇跡です。神様が語ってくださったら必ずその通りになります。どうか私たちがもっともっと神様の御声を聞くことができるように、ご聖霊に満たされることを求めていきましょう。お祈りします。天の父様、あなたは今も語ってくださる方です。この世は堕落に堕落、暴虐に満ち、人々はあなたを否定し、ありとあらゆる不道徳、汚れ、罪に染まっています。父様、私たちの心を清め、イエス様の道をしっかりと歩むことができますように助けてください。聖霊の神様、私たちを捉え満たしてください。あなたによらなければ清く歩むことができません。イエス様、あなたこそ私たちの義と清さと贖いとになってくださったお方です。イエス様、あなたに引き寄せてください。そして私たちから始まって、周りの社会、ついにはこの町全体があなたの御臨在によって変えられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
Thank you.